まちづくりちょびっと推進室。この番組は厚生建設の協力でお送りいたします。皆さんこんにちは、まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。いつものようにお相手はまちづくりちょびっと推進室長厚生建設絹川、とそれから当京都三条ラジオカフェのマノンナでいらっしゃいます松岡さんでいらっしゃいます。
はい、あのマノンナでいらっしゃいますというわけじゃないんですけれども、今年もそう呼んでいただいて嬉しいです。
はい、そう呼ばせていただきます。
はい、ありがとうございます。松岡千鶴です。
はい、そして今日のゲストは、我が厚生建設の建築部エースの一人であります中村元気こと中村元気所長であります。
こんにちは、中村元気です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張しておりますが、そのうちほぐしていきます。この番組はですね、地元の建設屋の目から見ました街づくりの最前線を自分の言葉で語ってみたいというつもりで始めました。今日は前々回になりますかね、超省エネルギー住宅、外断熱プリウス住宅というお話をしましたが、その2といたしまして、その超外断熱、ごめんなさい、超省エネルギー住宅を実際に現場で施工の指揮を取りました中村元樹所長に、プリウス住宅の、現場の工夫、現場の苦労、現場のノウハウという形で、話を聞いていきたいなと思います。それでは松岡さん、前回の復習から少し入らせてください。
はい、
ですね、外断熱蓄熱工法、ちょっと堅苦しい横文字じゃないですね、漢字が並びましたが、覚えてられますか。
はい、まあ普通いわゆる外壁の外に、
はい、
断熱材を、
はい、
貼るということでしたね。
はい、そうですね。
はい、それがとてもまあ、環境にも良いということです。
はい、はい、住宅を魔法瓶のように、断熱材でくるんでしまおうという、先日見ればそういう話ですか。ここにですね、理想の家を目指してという、前回ゲストでお招きしたマック建築デザイン研究所の報告書、小冊子があります。そこから少し紹介させていただきます。外断熱蓄熱工法の歴史という、少し読ませていただきますね。
はい、
外断熱は1970年代の石油ショックの後に北欧で開発された工法です。コンクリートの建築本体をすっぽりと分厚い断熱材で包むことにより、厳しい気象条件から建物と人間を守るというごく自然で正しい工法です。ところが日本では受け入れられませんでした。政治的な理由が多かったとも聞きますが、日本と北欧の気象条件の違い、そして日本が地震大国であること、さらに消防法の障壁が外断熱の普及を妨げました。その後日本では高度成長、そしてバブル期を迎え、建築物を真剣に考えるというスタンスを取れないまま20世紀の末を迎えました。その結果、見た目は立派だけれども基本性能を大事にしない、エネルギーの無駄遣いをするという建物、代表的なデメリットは結露やカビやダニに悩まされる建物が多くできてしまったというような始まりで、この冊子はスタートいたします。で、この難解なと言いますかね、もう難題ですね、難解じゃないですね、難しい課題に、実際に現場で陣頭指揮を取ったのがこの、ま、中村元気所長であります。前回、北山の方に京都エリアでは非常に珍しい、外断熱プリウス住宅、いわゆるプリウス住宅というふうに言いました。プリウスというハイブリッドの車は非常に省エネルギーである、 建物のプリウスを目指したのがこの建物でありますよっていうことでありましたけれども、その現場の苦労とかですね、どういうことが一体起こったのかというのをそろそろ語ってもらおうと思います。それでは一旦バトンを中村所長に回します。さあどう来てくれますか？
そうですね、まあ言葉ではすごくなんか難しそうな、すごい建物みたいな感じに聞こえますけども、簡単に考えてもらったら、建物をさっき紹介してもらったように断熱材で包むというだけのもんなんですけども、やっぱりそこが簡単なようで、まあただの箱というような建物っていうのはあまり周り見渡してもらってもないと思うんですけども、まあバルコニーがついていたり、ひさしがついていたり、あと外部に、表に階段がついている建物とか、まあ建物にはこういろいろ周りについているものがあるので、まあそういうものがあると、その簡単に包むといっても包みにくくなってくるというところが、まあちょっとした工夫が必要かなというような建物でしたね。
うん、松岡さんね、
はい、
建物を作るのには設計者がまずいりますね。今回その超省エネルギー外断熱プリウス住宅、そのコンセプトといいますか理論的な背景を作られる方がある。さらに次に必要になってくるのは、それに従って図面を起こす設計図を書く人がいる。それが前回のゲストのマック安田さんでしたね。でさらに具体的に、2次元の図面を3次元に起こしていく、建築物を仕上げるためにはそれを読み解いて具体的なものを物質に変換する装置がいるんですね。その装置っていうのが その仕事をするのが中村元樹所長なんですね。
ああ、そういうことなんですね。
はい、さらに中村元樹さんのような立場の人は、
はい、
建築の場合は職種、現場に入られる職種ってすごいですね。50種類とか下手するともっとになるとかありますかね。
そうですね、やっぱり専門の分野がそれだけ多いので、やっぱり職種分けするとやっぱりそれぐらいの数にはなってきますね。
はい、普通のね、普通のコンクリート住宅、マンション、アパート、事務所であってもそれぐらいなんですけれども、今回はさらにそれ、普通は建物の外をくるっと魔法瓶で包んじゃえなんていうのはないですよね。前回もの復習になりますけども、普通は内断熱って言って建物の断熱材は建物の内側に入りますよね。
そうですね、まあ、建ててる途中の建物を見てもそういうふうにされてるものが多いですね。
はい、
はい、
それを内側から外側に持ってくるだけで、中村元気所長への負担が今回ドッと増えたわけですね。
そうですか。
そのプレッシャーのドッと増えたところ、例えばエピソードで何か語られるところありますか？
そうですね、建物の外にガバッとかぶせてしまっておしまいっていうんであればそんなに難しいことでもないかもしれませんけれども、
うん、
その上にやっぱりそのままっていう形で建物が終わりっていうわけじゃないんで、やっぱりその上にさらにもう一枚着飾ったものをかぶせてやって、外から見たら他街並みと、うん、同じような、もしくはそのお客さんが望んでおられるようなこう飾り付けをさらに上からしてやらないといけないと。だから服を2枚着せてるような形になってしまうわけなんですけどね、うん、そこがやっぱり、どうやって、まあ、僕らの、現場でやっぱり建物を提供する立場の人間としては、お渡ししてからお客さんにご迷惑かかるような雨が漏るとか、物が、すぐ壊れやすいとかいうのが一番困るわけでして、もちろんデザインも大事ですけども、僕たちの立場からで言いますと、やっぱりそういったものがないしっかりした建物をお客さんに提供するということから考えれば、やっぱり 普通に建物を建てるよりさらに上から複を2枚着せるということは、それだけ、なんていうんですかね、不具合なことが出てきたりとかしやすいんで、やっぱり普段の建物を作るやっぱり倍、2枚重ねる分倍のやっぱり神経を使わなくてはいけないというふうな形になったと思いますけども。
お話伺ってて、私ちょっとイメージしたんですけれども、まあ、四角い箱なら包むのはやはり簡単ですよね。
そうですね、はい、プレゼントを包まれる時のことを考えてもらったらよくわかると思うんですけども、四角い例えば箱体のものを包装して包むんであれば、まあデパートの、ベテランの下じゃなくしても僕ら素人でも簡単に包装し包めると思うんですけども。
そうですね、それにさっきおっしゃったように、例えばテラスがあったり階段があったり、あるいはこう窓ガラスの大きいサッシがあったり、そういうのをどうやって包むんですか？
そうですね、だから、まあ簡単に例えば包装紙を例えば破ってしまって、そう出っ張ってるところだけ破ってしまって包んでしまうなら包みやすいと思うんですけども、結局破らずに包まなくてはいけないということなんで。
破らずに包む。
そうですね、
包装紙の例えすごいいいですね。
破らずに包むというとちょっとイメージがしてもらったと思うんですけども、逆に言えば出っ張ってるところを無理やり取っちゃう、外してしまって、で後から包装紙の上から出っ張ってるやつをひっつけていくと、それにさらにふわっとしたラッピングで包み込んでやるというイメージをしてもらったら分かりやすいと思うんですけども、だから四角い建物の状態で先に包んでしまって、それから後で必要なものをひっつけていくと。
ああ、部品をつけていくと。
そうですね、はい、だからどうしてもつけるときにはやっぱり、断熱をちょっと削ってやって、全然空中に浮かんでるっていう形はできないんで、ちょっとはひっついてる部分があるんですよね。それをだからいかに少なくした状態で、危なくなく雨も漏らないような状態でひっつけてやるかっていう感じですね。
あ、そうですか。
少しマニアックになってまいりましたけども、
ええ、
松岡さん分かります？
分かりました。
あのね、
はい、
魔法瓶みたいに包むって言ったでしょ、建物。そのせっかく包んだやつをデザイン上いろいろ出っ張りだとかバルコニーだとか窓だとかつけるためにはそれを破らなきゃいけないって今中村言いましたよね。
そのまま包もうと思ったらやっぱりその出っ張りに合わせてそこを破ったり、はい、ということですね。
で破るものをさっきくっつけ、 それから必要な部品をバルコニーだとか外からもう一回くっつけ直さなきゃいけない、
はい、
くっつけるときにはくっつける部分がありますね。そこが前回勉強したヒートブリッジっていう場所になるんです。ほー。ヒートブリッジっていうのは熱が伝導する弱点ですね。魔法瓶の穴。
ああ、
ね、
そうです、そうです、
正解。
そうです、うん、
そこに中村の苦労があるわけですね。
それをいかに小さくするか、小さくするかと。
しかも強度的に落ちない、雨が漏らない。
そうです、
難しいんですよ。
ああ、苦労されましたか？
そうですね、はい、やっぱり今まで、まあ、こういう住宅をは何軒かやっぱり建てさせてもらってきてるんですけども、こういう特殊な形は初めてだったのと、あまりやっぱりこちらでそう周りにそういう情報というのがなかなか入ってこないような、仕事だったので、やっぱりちょっと苦労しました、
ね、あ、そうですか。今こういう特殊な形とおっしゃいましたけれども、そこにあるのはひょっとして写真でしょうか？
はい、はい、ちょっと松岡さんにご覧いただきましょうか。はい、
わあ、確かに今ねちょっとこの本が立派な本で硬いので、
はい、
いろんなどこで包装してるんだろうって皆さん思われるかもしれませんが、決して洞窟でしてるわけではないんですが、あの立派な本なんですけども、また本だけじゃなくて建物すごいですね。
そうですね、
まあおっしゃったようにテラスがあって、そしてこれはこの玄関ポーチというんでしょうか、なんていうんですか、これはこの玄関ドアの外にまたなんかありますよね。 これはそういう外断熱にはもう影響されない部分なんでしょうか。
そうです、そこの部分がもう建物の外になりますので、ええ、あの外断熱に影響されないと。
そうですか。
そんだけの大きなものがひっついてるにもかかわらず、うん、そのベランダが注入いた状態のように断熱材で建物が包んであるわけなんですけどね。
ああそうですか。そしてこれが窓の部分がすごく普通のお宅より広いと思うんですけれども、その外のテラスや、階段などは後からひつけるっておっしゃいましたけども、こういうガラスの部分っていうのはどう断熱されるんでしょうか。
松岡さん、ナイスツッコミです。
はい、
あの一般に、断熱の弱点と一番の弱点は窓からエネルギーが抜け出ていきます。さて今回の住宅の場合は窓にはどんな普通の住宅と違う工夫がなされたんですか。
そうですね、まあ通常使っているような、窓、まあ、サッシとか建具っていう言い方をするんですけども、そういうものですとどうしてもやっぱり、建物の中の断熱性能からしてエネルギーが表に逃げるということで、やっぱりその断熱の性能が落ちないようなまあサッシを使ってるんですけども、まあそれはまあその地域地域によってまた法規上の問題がありますので、あの使えるもの使えないものっていうのがあるんですけども、今回今見ていただいている写真のところはあの木製の枠に、2枚 あるいは3枚のガラスがひっついてる窓になってます。それだけ、まあ、あの建物に見合ったその断熱性能の高いサッシを使ってます。
ということは木製は熱伝導率が低い
そうですね
ものということですね。素材、建築素材、
熱伝導率ってすごい言葉ご存知ですね。
ああこれは前回習いましたね。
はい、
はい、
さていい振りを実は松岡さんがしてくださったんです。ですね、また雑音を入れて申し訳ありません。またちょっと窮地、脅威の C 地と窮地というのをあの中村所長に説明してもらいたいんですけれども、この住宅のご発注者、いわゆる私どもでいうお施主様、発注者ですね、技術屋さんでしてね、あの自身メーカー、あの精密部品メーカーのお仕事をされてる。で、C 地はですね、こうどういうものが1立方 メートルあたり1立方センチ以下、窮地については、1立方メートル1時間、1度摂氏1度あたり1キロカロリー以下であることっていう途方もない命令といいますか、性能発注を明言されました。この窮地と C 地について少し分かりやすく中村社長どう捉えたか言ってもらえます。
まあ
窮地って何ですか。
本当に簡単に言いますと、窮地っていうのは断熱、建物の断熱の性能を意味します。
はい、
で C 地というのがその気密性能の方を意味してます。
はい、
で、まあ、今単位をおっしゃってもらって数字を言ってもらったんですけども、そんだけ損失があるということなんで、数値は小さければ小さいほどあの性能が良いという、一つの目安になるものですね。
はい、断熱性能と気密性能を数字で発注してくるお客様なかなかいませんよ。
それだけこの外断熱を研究してこれがいいっていうふうに思われたお施主さんということですか。はい、
自分自身がご自身がそういう外断熱、省エネルギー、それからまあ地球全体のことにも非常にご興味があって自身で研究されていたと。でインターネットを通じたりいろんな方々を通じて、この工法を勉強されてたと。そして前回のマックさんに出会われたというところなんです。で、ね、中村さんあれですね、建物にはセンサーをいろいろつけたんですよね。
そうですね、まあ、その省エネルギーという観点から言うと、まあ、建物の中についている照明器具とか、あと、使われるその住宅の設備関係も あくまでもやっぱり省エネルギーにこだわっているということで、うん、無駄をなくす意味で、まあ、自分の動きに応じて、物のスイッチが入り切りできるという、そういう発想からいっぱいセンサーはつけられてますね。
はい。現実に建物をスタートさせて、エネルギーの状態がどうだと、気密性能がどうだ、断熱性能がどうだというのを測定をして、その結果、やっと竣工したと。
そうです
ね。いうことですね。
で、さっき数字説明してもらった、まあ、1という数字に対して、まあ、今、うん、まあ、外断熱という言葉はあまり、その、まあ、最近はちょっと聞くようになってきたかもわからないですけども、その、数字でよく、うん、出てくるとしたら、まあ、ハウスメーカーさんなんか、住宅を作ってるハウスメーカーさんの方で、まあ、もう、最近はちょっともう数字で表すようになってきてると思うんですけども、まあ大体ハウスメーカーさんが、数字を目標にされてるのが大体通常で2から3という数値を目標にされてるところを、まあこのお客さんの方は1ということで、まあ2倍から3倍、さらに、性能高い要求をされたということです。
1ということはそれ以上高性能っていうのはないっていうことですか？
そうですね。まあ、
それ以上って、
そうですね。1というのはもう限界ギリギリですね。
今写真拝見してましたら、
はい、
まあ、和室があったり、
はい、
洋室があったり、リビングがあったり、広い部屋、狭い部屋、それから和室、洋室とありますけれども、
はい、
そういう部屋のその機能違いによって、そういう断熱性、気密性っていうのは随分違うと思うんですが、そういう影響っていうのはその数値には出ないんですか？
出てきますね。ただ、外断熱、表側をくるりと包んでしまうのが外断熱ですけども、
はい、
まあ、前回八佐市長の方からプリウスという言葉が出たと思うんですけども、まあ、ここの外断熱というのは表をくるむだけじゃなくして、中で使ったエネルギーを、コンクリートの建物に蓄熱する、一回溜め込んでしまって、で表から包んでるんで、それ が表に放出しないと。で、今松岡さんがおっしゃられたように、部屋がどんな状態であろうが、その建物の中は一定温度で一定の湿度が保てるという、そういう理論に基づいているので、前回安田さんの方はプリウスという言葉を使われたと思うんですけども、うん、まあ今木造ででも外側にくるんで張ったような建物とかいう形で、
いわゆる外断熱、
そうですね、外張り断熱とかいう言い方で出したりしてはるところもあるんですけども、ちょっと今回のここでいう外断熱はあくまでもそのコンクリートの蓄熱も加えた意味での外断熱と。
なぜ前回、
はい、
今回もプリウス的超省エネルギー住宅かと申し上げた、今中村がイムジークも言いましたけれども、外、魔法瓶のように外をくるむというだけではなくて、内側にそのコンクリートの躯体に熱を蓄熱させて、一回使った熱を外に逃がさずに何度も何度も使いますと。プリウスがブレーキをかけたときに、その、どうですか？
そうですね。エンジンをかけて、そのエンジンを電気に変えて溜め込むというのと一緒で、中で使ったやっぱりエネルギーを、その建物の中に一回溜めて、それを小出しに使っていくと。
はい。
そういう
発想ですね。そういう意味でハイブリッドなわけですね。
まさにプリウスハイブリッド。
はい。
住宅。
はい。
わあ。それをやっぱり平面で考えるのと、その立体にするのと随分さっき違うって最初におっしゃいましたけども、
はい、
その辺のご苦労は。
そうですね、それはさっき言ったように包装紙を破ると、破ったところがやっぱり雨が入ってきたりとかするので、やっぱり雨漏れをしないように、うん、工夫しなければいけないというのがやっぱり
包装紙の例えで言いますと ね、
はい、
中村がうまいのは包装紙の破り方と、もう一回包み直し方、そのテクニックが非常に、その工夫が非常に上手だったと、
うん、
いうことですね。
あ、そうですか。
ヒートブリッジを最小限にして、
はい、
しかも破ったことを感じさせずに、外からまたきれいに包装し直してるという、そういう もう本当に、誇張してしまえば、例えて言えばそういうことかもしれません。
現場としてできる最大限の工夫をそういうところでされたと、
そういうことですね、
いうことですね、
はい。それでもう一つだけエピソードを僕語らせていただきたいんですけども、このおせっさんはそういう技術屋さんと厳しい方でした。仮に王専務と申し上げますが、この方はですね、設計事務所を選ぶにあたって自分で設計事務所、この間のマック安田さんを選ばれました。で、施工者を選ぶにあたって中村の面接までされたわけです。というのは、自分の家を任せられる男は自分で直接面接をして決めるよっていうことをやられた。ちょっとこれからはね、本当に宣伝名で恐縮ですけども、この方がと言いますか、この小冊子に書かれている言葉を要約して言いたいんですけども、面接までして選んでいただいた、で、それが我が社の中村元気であったということ、それをこの竣工記念冊子に言葉が書いてあるんです。で、私それ読んだ時に本当に嬉しくって、他社を選ばずにうちの会社選んでくださったのはね、施工者として、この現場に着く中村元気という男の顔を見て、話すことを聞いて、そして彼の、あるいは我が社の他の現場を視察まで来られてね、そして選んでくださった。だから彼は多分息に燃えて仕事をしたと思うんですよ。大変な頃だったと実は思いますね。
そうですね、まあ、あまりそういう参考になるようなものも分なかったんで、
言葉少なに語ってますけどね、彼が編み出した現場の工夫っていうのは結構あったはずなんですよ。
はい。
ということで、今日は超省エネルギー住宅、外断熱住宅、プリウス住宅のその2ということで、現場からの お話を中心に語っていただきました。うちはこういう技術屋さんがいるんです。外断熱に興味がある方、ご連絡いただければ、ノウハウは少しあります。
はい。
ということで、時間が参ったようです。言い残したことありませんか？
中村さん、本当にご苦労様でした。
どうもありがとう。
いい、本当に、ものができたなと、この写真を拝見するだけなんですけれども感じました。
ありがとうございます。
ちょっと今日おとなしいですけどね、現場ではもっとね、すごい本当に名前通り元気なんですから。
はい。まあ、本当に施主さんは人を選ばれたということですね。
はい、
よくわかりました。
はい、本当に光栄な話でした。僕はすごく嬉しかった。そろそろ お時間です。どうも今日はありがとうございました。
はい、皆さんさようなら。
ありがとうございました。